You are a very important person.
VIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。高原先生は名古屋市出身の46歳、大阪教育大学教育学部を卒業後、10年間の商社勤務を経て、イスラエルを中心とした中東問題分析の論文を雑誌に連載、中東問題の専門家として各地で講義講演をされるようになりました。この春には著書も発刊され、在阪ラジオ局の早朝番組も担当されている高原剛一郎先生に、中東が世界の火薬庫である理由と題してシリーズ2回目のお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルVIPクラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。こんばんは。
こんばんは。
さて先生、先週に続いてですね、中東が世界の火薬庫である理由その2なんですけれども、はい、世界の、はい、石油の5分の4が、はい、その中東に集中している。
そうなんですよね、まあ、しかもその深いところまで掘削して取り出すというよりも、うん、蓋開けたら吹き上げてくるような油田なんですよね。
そんなに豊かなんですか。
そうなんです。ですからその1バーレルあたりの開発費といいますか、うん、それを汲み取るための費用というものが非常に安くて済むわけですよね。だいたいね、1ドルいくらぐらいで取れると思いますよ。非常に安いコストで、しかもこの原油の価格高騰ですからね、うん、大変なオイルダラがジャブジャブと入ってるということですよね。
なんでね、蓋開けたら油出てくるのにね、うん、こんなに日本では高いんですか。
はい、まあ、石油というのは価格は誰が決めてるかと言いますと、うん、これ先物取引市場で決まってるんですよね、はい、ですから中東でこれから平和が続いて安定して緩やかな、静かな時代が来るぞとなると安くなります、うん、しかしこれからますます戦争の危機が来るぞ、うん、もっともっとすごいことが起こりそうだというふうになりますとですね、うん、先物というのは思惑で動きますからね、うん、どんどんどんどん跳ね上がっていくということなんですよね。
これからますます中東はざわざわするぞ、はい、だからオイルは上がっていく、
上がります、ね、
ということなんですけど、なんでこんなずっとざわざわしてるんでしょうか。
まあ、それがね、はい、中東が世界の火薬庫である理由ですよね。まあ、先週お話ししたのは、まあ、独裁国家軍が多いということですよね、うんうんうん、不思議なことにね、うん、今までの歴史の経験則を見ていきますと、民主国家同士の戦争って一回も起こった試しがないんです。
はー、
そして逆に独裁国家というのは不思議に好戦的になるんですよね、うん、なぜかというと独裁国家の独裁者というのは、まあ、自分が国民に愛されていないということをよく自覚してるんですよね。
そうなの。
ですから結局国内の不満をそらせるために一番手っ取り早いのは外側に敵を作るということなんですよね。
そうかそうかそうか。
どんな嫌な独裁者指導者でも外国から攻められてる時には一致協力しないといけないというね、まあ、そういう状況を自ら作ることによって乗り越えていくということなんですよね。まあ、一つ中東のことを考えてきましたときにね、イスラム原理主義という考え方がキーワードになると思うんですよね。
もうね先生、9/11でね、まあ、この季節になりましたらすぐもうイスラム原理主義ってあれ出てきますよね。
そうですよね。ハイジャックした犯人たち19人いましたよね、はい、その乗客乗員もろともハイジャックされした飛行機で、建造物に突っ込んでいくというですね、うんうん、しかも被害者は軍人がほとんどいてない、ほとんども民間人でしょ、うんうん、もう無差別無警告大量殺戮という点において、うん、もう僕はもうあれは 弁解の余地のないもう絶対悪だと思うんですが、あの19人の犯人のうち15人がサウジアラビア人で、4人も中東出身者、全員がイスラム原理主義過激派の人々であったということなんですよね。で、彼らはもうとにかくこの、アメリカに対する憎悪といいますかね、そのエネルギーが激しいんですが、それは一つにはね、歴史に由来するコンプレックスということがあると思います。
はい。
で、今は欧米イコール先進国と、で、中東イコール発展途上国という、まあ、そのイメージが定着してるんですけどもね、これここ500年ぐらいの話であって、
500年ぐらい、はいはい、それまでは違ったんですね。
もう200数十年前までアメリカはね、発見されてなかったわけですからね。
そっかそっか。
ですから1000年ぐらい前遡りますと、ちょうどこの関係が逆になりましてね、1000年前の世界で最も黄金時代、また最も最先端の超大国というのはイスラムです。でその当時のヨーロッパというのは、まあこの平均寿命は短くて、戦争いつもやってて不衛生で、教育水準は低くてということで、まあ、非常に遅れた地域であったんですよね。でまあこのイスラムというのは、あの7世紀にマホメットという人物がですね、出てきてコーランを語るわけです。彼は書いたわけじゃない、彼は、読み書きできませんでしたからね、書いたわけじゃないんですけど、とにかくマホメットが亡くなってたった7年間で、西はスペインから東は中国インドの国境に至るまで全部イスラム帝国になったわけですよね。
世界史で習いました。
すごいこの短期間にですね、これほど大きな、勢力を誇った。しかも、ただ単に大きかったんじゃなくて、建築学、今のアメリカの国会議事堂はイスラム建築で作られてるわけですよね。
いや、なんか皮肉な感じですけどね。
あのね、イスラム原理主義過激派がえげつないんでありましてね、イスラムの教えそのものはね、そこから学ぶこともたくさんあると思いますよ。
そこが文化的な水準も高いってことなんですね。そうですよね。
そして私たちが使ってる数字もアラビア数字と言いますよね。
そうですよね。
でもあのアラビア人が作ったんじゃなくてね、アラビア人が伝えた。なぜ伝えることができたかというと、当時の貿易交易ルートをこのイスラム商人たちが握っていたからであるということですよね。またあの化学用語なんかではアルカリとか、アルゲブラとか、アルコールとかね、アルという言葉がつくのが多いですけど、このアルというのはアラビア語の定冠詞なんですよね。
あ、そうなんですか。アラビア語のアルなんですね。
アルなんですよね。
で、アルコールも、それは向こうから来た言葉なんですね。
アラビア語ですよね。ですからこの彼らはそのイスラム帝国時代に錬金術というのをやりましてね、非常にこの化学反応をたくさん発見した。まあ、その当時の文明文化の最高水準を保ってたのがイスラム帝国であったと。
じゃあそのイスラムのすごくね、発展した文化だったのに、今はアメリカ、ヨーロッパの方が発展してる。それがその先のコンプレックスにつながっていくんですか。
そうなんですよね。結局最後のイスラム帝国が第一次世界大戦で敗れたオスマントルコ帝国なんですけどね。
なるほどなるほど。オスマントルコが最後の。
そうなんです。オスマントルコが倒れた後で、イスラム帝国はヨーロッパの植民地になります。ヨーロッパはですね、この中東に全部ヨーロッパ流のものを持ち込んでいくわけです。もう政治も経済もビジネスも生活習慣もね、まるで中東の君たちのやり方、時代遅れで文明的じゃないんだと言わんばかりにですね、ヨーロッパのものが一番いいんだということで、どんどんどんどんこの、そういったものを流してきたわけですよね。で、まあ、それを中東の方から見ると、かつて中東から見た発展途上国が、現在のこの中東を発展途上国扱いしてるという。かつて最先端を行ってた文明が、後ろの方に行ってた文明によって指図をされる、教えられる、生徒扱いをされるというね、どうしてこんな風に逆転してしまったのか、まあ、この一つの説明の仕方ですよね。それは、ヨーロッパの汚れた文明がこの中東の聖なるイスラム文明を汚しているのでね、こんなことになったんだと。だからこのイスラム文明からヨーロッパの汚れを洗い流して、まあ、いわば欧米文化に対する尊王攘夷運動ですよね。そういうものを全部洗い流して厳格なイスラム社会を作ることができると、かつてのあのサラセン帝国黄金時代を回復することができるんではないかと
思ってはるわけなんです。
思ってます。そのイスラム厳格の社会を実現するためには、どんな暴力を使っても構わないという考えのことをイスラム原理主義過激派 という考え方ですよね。
で、あの彼らがやっぱこう指導っていうのか、洗脳していかれるわけですか。
そうです。あの歴史的に非常に重要な事実を伏せていますよね、うんうん、かつてイスラム帝国が黄金時代を築いていた時、そのトップの人たちは堕落してました、
うん、
もう、うん、忠実じゃなかったんですね、コーランにね、
うんうん、
でも彼らは小さい国ですよね、自分たちが支配した国の知恵を積極的に取り入れて、うん、少数派に対して寛容だったんです、
うん、
だからいろんな文明のいいところ取りをして、それが黄金時代の土台となっていたということですよね。
うーん、じゃあ先生、今日の締めを。
はい、要は、寛容であったということが、イスラム帝国の黄金時代の理由ですから、イスラム原理主義は非寛容ですから、事実誤認であると言っていいと思います。
さて、それではいよいよ来週は第3話、中東が世界の火薬庫である理由、その結論に迫りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リップアメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。中東問題の専門家として企業での講演会が多い高原先生ですが、分かりやすく楽しい語り口で難しい内容もすんなりと耳に入ってきます。この春には著書も発刊され、ラジオの早朝番組も担当されている高原剛一郎先生に、中東が世界の火薬庫である理由と題してお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。